One, two, three, kick it.
モテるための僕モテマガジン、サリとて書くだけじゃなく喋りだって感じならば、僕モテクルーがトークで発信、 We are 僕モテポッドキャスト、ボリューム242、
よいしょ
ー。こんばんは、司会を務めますラッパーの上鈴学習です。
そして俳優の小牧根龍介でございます。
どうも、どうも、お集まりいただきまして
ありがとうございます。
今宵の、
はい、
テーマはですね、
はい、
今宵のお題映画はですね、
え、
ちょっと待ってください。
お、
僕ね、あれ
あれですか、
パンフレット買ったんで、あれ、ありました、まだ読んでないやつ。ハーツビートラウド、
はい、
始まりへの道、
はい、
だっけ、
え、始まりの、
なんだっけ
え、なんかいろいろありますからね。
ハーツビートラウド、俺のインターネットがあれなんで、ちょっとここ、
あ、はいはい、任せてください。
7インチサイズのパンフレットですけど、
あ、ちょっと可愛くていいじゃないですか。
ただこれ900円もするんですよ。
いや、する
するな。
はい、お待たせしました、はい、ハーツビートラウド、旅立ちの歌でございます。
旅立ちの歌、すいません。
はい、
これ本編で語ってきますけどね、今週のお題映画になりますけれども、
はい、
確かにあの、シングストリートは、レコードサイズだったな。
へぇー。
パンフレット。12インチの。
あら。でも、まあ、あれですかね。あれも借り手系でしたっけ？
そうかもね。
俺、どこで見た
っけ？俺もね、ちょっと今、渋谷のヒュートラで見て、ちょっと、見立てなんで、後でじっくり。
でも、このメインビジュアルも含めて、うん、割と同じ系統
の。まあまあ、とかね、あと始まり。
そう、始まりの歌とかね。
僕が生涯ベスト級の。
はい。
もちろんその話させてもらいますよ、
ああ、ぜひぜひ。
はいはい。
そうなんですよ。まあ、私ちょっと稽古が始まってしまいましてね、見れてないんですけれども。
で、メニューですからね。
はい。
忙しい。
いやいや、忙しくはないんですけど、
ね。なんですか、
まあ、ただね、はい、声だけは出てるんですね、今。
あ、出てる。あと、今日、
ええ、
今と、iPhone で撮ってるけど、
はい、
波がでかい。
波がいつもより波がでかいですよね。ちょっとね、声をね。
僕も今日はいろいろありまして、日中ちょっと豊洲の方に、
あら、
あ、まあいいや、友達の町で振ってラッパーがいて、
はいはい。
彼のミュージックビデオを、まあ中村龍太郎さんっていう、
はい、
まあ何度かこのラジオでも名前言ったかもしれませんけども、僕とかね、日芸の先輩ですよ。
はい、
入江優もそうですけど、うん、で、POP、僕らの MV も撮ってくれてる、監督が街で踏んでラッパーのミュージックビデオ
を撮
影してて、
ね、
豊洲のスタジオで、
へぇー、
ちょっと陣中見舞いに、午後一発、ビール持って行ったら、
あら、
まあもちろん誰も撮影中だから飲まねえんで。
まあ撮影中はね。
阪神さんからビールいただきましたみたいな。終わったので、まあそんな陣中見舞いをして、ハーツビートラウドを見て、
あら、
ちょっと、知り合いの DJ イベントに顔を出し、
うん、
ビールを2、3杯引っ掛けて、名優と待ち合わせた
い。あ、いい日曜日ですね。
まあまあまあ、いろいろね、自転車の方も行ってきましたけどね。まあ、そんな感じで、
はい、
まあ、このラジオね、だらだら
練習やって、やっていきましょうよ。
じゃあ、もうだんだんコーナーとか行くよ。
いや、行きましょう、行きましょうよ。
舞台のタイトル言いなさいよ、今や
って。あ、
もう言えるやつなんですか。
あ、そうですね。ですね、美しく青くという、うん、舞台でございます。
主演は、
場所はですね、渋谷の
文化村、
はい、
文化村ですよね、
はい、シアターコクーンという劇場でですね、
この
劇場大好き、7月の11日、
はい
はい、から28日
までシアターコクーン、
はい、で大阪公演がまあちらっと8月の頭に、
じゃあ小牧ねもう大阪行く確定なんですね、
う
ん、
あ、そうです、確定です、
いいですね、
はい、大阪公演も
高瀬と会ったり
ね、はい、ございますのでは
い、はい、
チケットの方はもう発売されてて、なんかおかげさまでかなりチケット売れ行きもいいらしく、なんか最近ね立ち見席かなんかも、
あ、ちょっと買い物されて
みたい、また、予約が普段当日だけなんですかね、確か立ち見席って、
ちょっと公演短くないですか、1週間で。こんなもんすか、大体。
11から28なんで、ね。
あ、長いのか、全然長い。全然、3週間だ。
3週間弱、弱ぐらいですかね。はい。
すごい。
まあでも、結構割と、これぐらいやりますね。
痩せちゃう。
いやいやいやいやいや。今、声を出してますけど、
はい、
そんなに声張るタイプの芝居でもない。そう、作演出はね、赤堀正明さんという。
まあ、
はい、
変な話、事務所で言うと、小牧根と。
あ、そう、同じ、
ね、事務所ですよね。
僕ももう一緒に舞台やらせてもらうの4回目ぐらいになりますかね。
僕、赤堀さんの映画が大好きなんで。
あ、そうですね。今まで、はい、その夜の侍と、
その夜の侍と、
ええ、それから、
かつらぎ
事件という、ええ、はい、映画を。
はい、私も大好きです、
ね。うん。すごくね、舞台も、映画的な作り方を、
ああ、そうですか。
はい。される方だったりもするので。
ね。まあ、そういうのをちゃんと語れるラジオになりたいけどね。見に行こうかな、これ。
まあ、よかったら来てくださいよ。
まだちょっとチケットありますか？
あれは、行ってもらえれば。
あ、ちょっと、はい、じゃあ、盟友図でね、ちょっと一番押さえていただくっていう。ああ、いいですね。
全然全然。
ああ、それで、語るのもいいじゃないですか。
1万円しますが。
知ってるよ。悟空の舞台って高いよ。
いやいや、違う違う。悟空の舞台に限らないんですよ。最近の舞台は高いんですよ。
昔より高い？
昔より高いです。全然高いです。
向井治さん主演ですけどね。
はい。
基本、ね。赤堀さん、いい顔になってんな。白髪が出てきて、またいいですね、赤堀さん。
いや、そうなんですよ。赤堀さん、俳優も。
やりますよね、はい。今回だから、作もして、出演もする。
出演もそうですね。チラッとされてますね。
コマキンのこの写真、この、はい、このチラシの写真はこれ、役の？
いや、わかんないっす。チラシ撮ったら結構前なんで。
あ、でもこれ、役柄なんですか？
いや、わかんないっす。
あ、こういうチラシ用の撮影をしたんですか？
あ、そうですね。だからチラシはチラシで、なんとなくこう、こうビジュアルが、
あ、
はい、おのおの。
まだ、そっか、稽古する前に。
そうですね。はい。
あ、このチラシいいの？
ええ。
小巻きね。
そう、いや、もういいですよね。多分いろんな劇場とかに置かれてると思うんで、もし手に取られる機会があったら、はい、ぜひ。
ぜひね、僕まで、じゃあ、僕までで語るためにちょっと見に行かせてい
ただきます。あ、じゃあ、よかったら。
はい。というわけで、じゃあ今週も僕までポッドキャストをスタートいたします。
よろしくお願いします。
まずはこのコーナーから、今週のメルマガ MVP は誰だ？
誰だ？
僕たちは、入江優映画監督、映画監督、入江優、
はい、
プレゼンツ、入江優映画監督、入江優監督、
はい、
プレゼンツの映画メルマガね、毎週水曜日、木曜日に発行してますけれども、はい、僕らのモテるための映画設定っていうメルマガを、そちらの MVP を決めていくコーナーがありますが、まずは簡単にメルマガを振り返っていく。
そうですね、はい、振り返っていきましょうよ、今週も。今週はですね、ボリューム328号、
うん、
大人になったら僕らは空を飛ぶことができるか、語るか、語るぞ、アラジン号でございます。アラジンがね、始まりましたからね。まずはですね、入江優の新編雑記、映画でモテると思ってたということで、はいはい、まあ、新編雑記なんですが、
はい、ちょっといいですか、この劇場で喋って、
はい、あ、もちろん喋ってください。
今パンケーキが届いたんですけど、
なぜかパンケーキが届きましたね。
あのですね、僕、まあ、よくね、今日カラオケボックス録音、
はい、
最近多いですね。
そうですね、
会議室抑えられないし、
はい、
で夜遅いとやってないし、
うん、
最近カラオケボックス録音多いんですけど、もう僕ほぼ全カラオケボックス会員になってるんですよ。
はい、
で今日ビッグエコーですけど、僕が今年、今月、はい、誕生月ということで。
おめでとうございます。
誕生月はパンケーキが出ますけどって言われたパンケーキが届きました。
いや、いいですね。四十の。
来週四十ですから、
来週四十で。
四十のパンケーキを、稽古終わりの小牧根くんに、まぁちょっと、まぁついていただ
いて。これ撮っといた方がいいんじゃないですか？
あ、写真撮っといた方がいいんじゃないです
か？ハッピーバースデー。
ハッピーバースデーって書いてますね。来週ね、いやー、埼玉のラッパー撮影してるとき僕まだ20代でしたけど。
ああ、そうでしたね。
言
う
ても14年経ちまして、
そうか、30代を丸々。
丸々お前らと言いますね。
あらー、でも入江監督もそうですもんね。
そうですね。入江監督確か誕生日11月だっけな。あ、違う、9月かな。10月かな。
ちょっと定かじゃないですけど。
9月だ、9月、はい、あれ9月だっけな。
わかんないです。ウィキペディアとかにも載ってないですかね。
僕は6月20日なんで、もうちょうどもう今週、四十に。
おめでとうございます。
パンケーキが届きまして、はい、そんな話を始めまして、はい、今週のメルマガ振り返ってきました
。で、入江監督なんですが、はい、関東圏はですね、はい、まあ、AI 崩壊、新作の AI 崩壊の、うん、まあ、作業が続いてるということなんですが、はいはい、なんか突然急にですね、うん、幽霊的なものについて最近ぼんやりと考えてると。
いやいや、すげえ、唐突な話だったね。
幽霊的なものを考えるということで、はい、まあ、いろいろ、まあ、いわゆる、ドロロンの、お化け的な幽霊から、幽霊的身体っていうんですかね。うんうん、
ちょっと面白かったね。
俳優の、
うん、
身体について、
うんうん、
の、この、演劇と映画のね、 その、なんか実存性の違いみたいな、
うんうん、
なんかね、存在論としての俳優のあり方みたいな話をされてて、うんうんうん、そう、なかなか面白かったんですけど、
そうね、
幽霊的なものね、私も大好きですからね、幽霊的なものを。
あの、ガチ幽霊的なものも大好きですからね。
あ、そうですね。うん、ガチ幽霊的なものも大好きですし、
はい、
オカルト路線のね、方も好きですしね、はい、この、だから実在してる、してないみたいな、うん、こういう心霊的な心の方の、うん、話もね、割と好きですね、うんうん。というような関東言でございました。
はい、
続いて、みんなの産業レビューがございまして、うん、続いてですね、うん、ボールペン画伯佐藤圭一郎の映画狂人画報ということで、うん、毎週ボールペンで一コマ、うん、レビューを書いていただいておりますが、
先週休載してました
ね。あ、そうですね。先週は、ちょっと多忙により休載ということで、はいはいはい、申し訳なかったですが、今週は帰ってきました、ゴジラ、はい、キングオブモンスターズ、ということでね、
はい、
絵はですね、
はい、
もうとにかく、全部、全怪獣です。
全怪獣。
はい。
いい言葉だったな
ぁ。ねぇ、全怪獣がね。
まあ、僕も小牧出ても、まあ見てますからね。
うんうんうん。
ゴジラをね。
うん。いやー、いいですよ。
なんだっけ、右上の言葉が良かったんだよ。
あ、ちょっとこれだけね。
はい。
知っているという歓喜と、うん、待っていた、
うん、
という感動、
うん。
また来てくれ、何度でも。
っていうね。いい言葉ですね。
あの、ゴジラね、はい。私も見てまいりまして。ね、はい。
レビュー
書かせてもらいました。レビューの方は、はい、書かせてもらいましたけどね。私はちょっとそう、ドラマ、
まあまあまあ、
そうそう、ドラマ部分に関して、
まあね、
かなり、
うん、
ノイズが、
はい。
はい、走ってしまったので、うん、その辺はあれでしたけど、
うん。
まあでもね、怪獣たちは良かったですからね。うん、続いて、
うん、
入江優がちょっと真面目に考えたモテる大人になるための映画術ということで、うんうん、今週はですね、
うん、
私とあなたで空を飛ぶこと、アラジンということで、
うん
アラジンね、
うん、
なんか、そのアラジンの話の前に、
はい、
今の、ベイでの、アメリカでのですね、
ああ、ベイ。最近ベイ
って言うね。そうそう、最近ね、日とベイっていうのが割と好きなんですけどね。
米だけどね。
最近ベイでのですね、ハリウッド界隈ではですね、
はい、
そのメジャースタジオはね、ディズニー一強らしいですね、どうやら向こうでは。
最近そのディズニーのオンデマンド始まったじゃないですか。
はい。
マジで入ると思うんですけど、
僕、
ディズニー作品、
はい、
そしてまあマーベル。
そうなんですよ。
まあ、スターウォーズ、
はい、
まである。
はい。
っていう情報を見ると、
はい、
それは一強だなって思ってしまいますね。
マーベル。
ピクサーもあるしね。
マーベルに関しては、あ、そう、ピクサーはね、何年か前にね、
ディズニー
ピクサーになってね。で、マーベルに関してもあれですよ、謎のメンバーでドラマが始まるっていう話を聞いてて、それはそれでなかなか面白そうだなって。
は
い。今、噂レベルですけど、
は
あ、キャプテンアメリカチームの、
うん、
ロッキとかバッキーとか、
うん、
あと、ザ・ウィッチ、
うん、
ウィッチの子とか、が主導するチームのドラマ が,、
うん、
がどうやら始まるらしいですよ。あと、ロッキのね、話とかね。やるらしいですよ。
まあ、ロキってさ、ダメなやつだけどさ、人気あるよね。
そうさ、いや、そうなんですよ。
まあ、それこそね、こちら繋がりで言うとね、キングコング、
はい、
ドクロ島の、巨神。
あ、はいはい。
ロキで、あ、まあ、
そうですね。
ロキっていうかね、
はい、
彼メインキャストですからね。なるほどね。
そうなんですよ。
ははいいですね、
そしたらね、Apple TV のね、
はい、
コンテンツもね、最近発表されてね、
は
あ、すごいですよ。大変。
また Apple TV 別であるってことね。
あ、そうですよ。Apple TV は Apple TV で、スピルバーグの、アメイジングストーリーまたやるとか、A24 がもう契約してるとか、
そうですか。
あとキャプテンアメリカやってた、
うんうん、
あいつが、主演のドラマがやるとか、あ、
そうですか。
なんか大変ですよ、
どうしたらいいんですか、僕たちは。
そうなんですよ。どんどん月額を絞り取られていくそうですよ、僕らは。
サブスクを絞り取られていくってことですね。
で、まぁ、そんなディズニーがですね、
はいはいはい、
の新作、アラジンということで、
はいはい、
まぁ、入江監督は、
はい、
このアラジンの中のとっても有名な、あるシーンのことを結構絞って、
はい、
書かれてましたね。
そして僕ね、うん、この週末見たんです、アラ
ジン。あー、見たんですね。
アラリン。
ええ。
アラリン。しかもね、時間なくて吹き替えだったんですけど。
ええ。
これガチ話でしようかな。
うん。
もうね、ウィル・スミス最高。
あー、だって、ランプのせいをね。
そうです。
ウィル・スミスがやってるんですもんね。
でも、もちろんね、吹き替え版も最高だったんですけど、
うんうんうん、
実は今回、
うん、
ウィル・スミスだからか、ジーニーが、
うん、
ヒップホップアレンジがされてるんですよ、曲に。
へー。
それは生声の方で聞きたいと思ってしまい、ええ、もう一回行きますと。
あー、なるほどね。
字幕版で。
なんかそれもご時世ですね。
監督ガイリッチですかね。
あ、そうだ、ガイリッチなんですかね。
そう、もう僕らの世代で言うと、ロックストック2スモーキンバレル
ズ。はいはいはい。
などね、ありますけれども。
スナッチとかね。
スナッチとかありますけれどもね。そういう曲が一番
なるほど。で、そのアラジンの中の、まる、超有名なシークエンスに関して、書いてましたね。
面白かった。実はこれ、この後僕が語ります、今週のお題以外にもちょっと繋がります。
あら、そうですか。
初めてって大事。
そうね。うん、その、だから、モーションとエモーションって話をしてましたけど、その行為と感情の、が、こう、一気にこう、同時にこう、ね、出るっていうね。そこが、この、今回のアラジンでは描き方どうだったかっていうね、内容でございましたと。
はい、
続いて、カット職人林健一の終わった恋と映画を数えるということで、はい、毎週映画のカットを数えていただいており、おるんですが、はい、今週はですね、はい、平成ナンバーワン映画を数えるシリーズ、
はい、
来ましたよ、ラストサムライ。2004年、平成16年の、
興
行収入1位だったんですね。
なんか不思議だね、ラストサムライ
ね。ラストサムライはね、あの、林先生も、あの、相変わらずの初見だったということで、カット数ね。
はい。
はい。154分、うん。結構ね、長尺だったんですね、確かに。で、カット数をね、出していただいて、で、まあ、書いてたのは、そのクライマックス手前ぐらいですかね。小雪さんとトム・クルーズの、
はい、
あるシーンについて、書かれておりましたけれども、ラストサムライといえばね、やっぱり福本清三さんですよね。
ああ、確かにね。はい、まあ、キラレ役で、
そうですね。
有名なね。
はい、うずまさんの、東映の方の、
はい、
で、ずーっとですね、僕も、実は、
ご一緒したことが、
実は何回か、はい。京都で、うつまさでですね。最初は、入江監督の、二頭、はい。
うん。
はい。で、そこは絡みなかったんですけど、去年、黒松陰の六兵衛っていう、はい。時代劇、ワウワウの時代劇だったんです
よ。文化人役みたいな感じだった
ね。あ、そうです。それでね、ちゃん、その時は、去年はきちんと、こう、はい、ワンシーンご一緒させていただいて、セリフも交わさせていただいて。もう生きる伝説ですからね。
映画にもね、うずまさライムライト。
はい。
でね、フィーチャーされたりも。
そうなんです。
した昨今ですもんね。
で、ラストサムライで、非常に、こう、抜擢というかですね。
うん。うん。
めちゃ味のある。
だから、もともとは、その、一巡目のキャストに名前が乗らないような、いわゆる切られ役側だった方が、キャストに入ったみたいなことですよね。ラストサムライの時は。
そうですよ。しかもメインのね。
そうですよね。
はい。寡黙なサムライの役で。
はい。
はい。そんなこんなでございましたけれども、私はですね、ちょっと京都のお話をしたら、なんと京都つながりで今週はランデンを見てまいりまして、
見たいわ。
なんかね、東京だとね、もう終わっちゃったんですよね、テアトル。
え、もう終わったの？ 2 週だけ？2週間
だっけ？ 3週ぐらいはやってましたか。リレー監督も取り上げてましたけど、それが2週前ぐらいだったんで、
そっか、3週やってた
?3 週間ぐらい
ですかね。リレー3週間。
ええ。
そうですか。
黒沢清監督の、新作が、今はテアトルでは。
前田敦子さんのやつね。はい。入れ替わりです。
入れ替わりになる。そうなんですよ。まさかね、今週末で終わっちゃうとは、あれだったんですけど。
申し訳ない
んですよ。ええ。いや、よかった。めちゃくちゃよかったっす。
はい。
はい。鈴木拓司さん監督で、京都のね、路面電車でランデンっていう、通称。
嵐山電車。
嵐山本線と、あとね、京福電鉄北野線っていう、途中でね、分岐してたやつがね、一つに、まとまって、
そうですね。
で、こう、路面を走ってる電車なんですけど、なんだってね、私その、うずまさで、撮影させてもらうときに、ランデンを、毎日やっぱり使うんです。ですよね。
そっか。
はい。
うずまさ行くときってランデン乗ってんのか。
うずまさは、JR もうずまさ駅っていうのがあるんですけど、ランデンでは、うずまさ交流寺っていう、
じゃあ俺 JR しか乗ってないか。
駅と、で、あと、うずまさの近くに松竹の撮影所もあるんですけど、その松竹から一番近いのが片平の辻っていう。
もう、字が多いね。
いや、めちゃめちゃむずいんで。で、ランデンのこの映画の中でも、東京から出てきた、東京から上京した若い俳優の子が、その、片平の辻とかっていう名前を、なんか京都の電車って駅名むずいですね、みたいな話もするんですけど。
むずいよね、聞いただけでも。
で、この3組の男女が、うん、織りなすいろいろな物語が、まあ、交差したりね、はい、しなかったり。
いい話ですね。
すごい変な映画なんですけどね。いや、
まあね、一個前はあれですからね。ゾンからの
メッセージ。そうです、ゾンからのメッセージ。
はい。新作さんの映画ってなんか心に残る。
そうなんですよ。なんかね、わからない部分もあるんですけど、それがなんかね、すごく心地よくて、僕はなんか不思議な優しい気持ちに、ね、なって映画館を出れるような。
アマゾンも、そのイメージ強いな。その、一個間違えると、うん、その映画超つまんねえって言って終わっちゃいそうなんだけど、ゾンビはね。だけど、そうはならず、なんかこれは、忘れられないし、人と話したいっていう、
うん、
映画がゾンビからのメッセージだ。
そう。ランデもね、なんかすごく、ね、それがるそういう、うん手触りがずっとあって、
ね、
で場所がまたいいんですよ。そのランデンとか京都っていうのが、うん、少しだけやっぱり他の地域より不思議と近いっていうんですかね。不思議なものがそばにあるっていう感覚がね、あって。で、私は、まあ、はい、その中でも、うん、あと3組の中の1、うん、1組、の、話を中心に。
また面白かったですよね。うん、はい、だって役者をする役がいるっていうことですもんね、映画の中にね。
そう、役者役が出てくるんで、うん、撮影風景とか。
そうそうね。だから、役者が役者役の役をやるっていうことでしょ。
は
い、そう、
謎の構造で。
そう、何レイヤーかになるっていう。
そうそうそう。構造になってたりとかして、それがね、すごい良かったので、はい。はい、それを書きましたと。
続いて私、ラップは神鈴逆襲、すべての映画はヒップホップであるということで、久々にちょっと言葉目線で語ったんですけど、スノーロワイヤル。
あ、スノーロワイヤル。
リアム・ニーソン、はい、主演の、除雪作業員のお父さん、
はい
息子が死んで超キレるっていう話なんですけど、まあまあ、思った通りの映画なんですが、まあ、映画はまあ面白くて、うんまあ物足りなさもなくもないけど、まあ基本的に面白くて、2時間ぴったりぐらいで。で、その後そのホームページとか見たらね、言葉が面白くて、なんていうかな、この映画を伝えたい時に、どう伝えようかなと思った時に、
うん、
ホームページの、なんかそのキャラクターごとにキャッチコピーがあるんですよ。それがいちいち、この映画の面白さを伝えるときには、そのキャッチコピーを羅列すれば伝わるんじゃねえかって思ったことから書いた原稿なんですけど。
なんかね、いろいろ書かれてますけどね。
ちょっとね、面白かったんで。まあまあ、ほんとサクッと見に行って、パーッとビール飲んでみたいな、終わった後にいい映画でしたんで。
うん、そうなの。これもね、シネコン系でね、割と今、だんだん見づらい時間帯の方にスライドしやっていってるんで、うん、はい。
だから、小牧根のおすすめの、特捜部9。ピーからのメッセージの監督が、ちょっと前に撮った、ピーの前に撮った映画のセリフリメイク。その時の元ネタの映画のタイトルも頭おかしいんだよな、なんだっけな。ちょっと待って。ここだけ行きたいな。ちょっと待って、スモールワイヤル。なんとかダッド。俺、原稿の中にちょっとタイトル入れてたな。行くよ。DVD するのタイトルね。ファイティングダディ。怒りの除雪者のリメイク。
まんまじゃないですか。いいですね。
はい。映画なんでね、気軽に見に行ってもらえればなと思いますね。
はい。
はい
続いて、この、ポッドキャストのですね、読書様限定のガチ話がございまして、うんうん、で、続いて、女優亀田里さんの正しい色気の感じ方ということで、うんうん、毎週、いろんな色気に、うん、注目して、連載していただいておりますが、うん、今週はですね、
はい、
表情の王、ジョン・カリー。
はい。
はい。でしたね。
結構前から、うん、アップリンクで予告編流れてまして、
ドキュメンタリーなんですね。
そうですね。
そうなんですよ。で、この、スケート演目ね、
うん、
フ
ィギュアスケートっていうところ、はい、男子がやるってことが、アメリカだとまたちょっとね、あるんでしょうね、みたいな。
いやー、でもありますでしょうね。
彼もゲイかな？
あ、そう、っていうのを、
みたいなこともあり、みたいなことをね、
うんカミングアウトはしてるんですかねどうなんですかねただまあ、そう、ゲイの方だったということでね、その、スケートの演目中のね、身体性とかね、表情とかに関してね、色気をね、書いていただきましたと。
はいはい、
そして、みんなのディグはですね、
はい、
親子映画なんですが、父娘の親子映画。うんうんはい はい、を、ディグしていただいております。いいお題でしたよ。そうですね。
いい映画。
みんなね。
いっぱい出ました
よ。みんな違いましたね、やっぱりね。
これガチ話で語りますけど、はい、語りたい映画いっぱいありますよ。俺、林くんの映画とかそうだそうだと思って。
あ、いや、そうなんですよ。これはでもね、確かに近年の父娘映画では、俺もベスト級ですよ。
2017年の僕もて映画。
そうですね、2016。
16か。
16
です。そんな前？
まあでも3年、2年半ぐらい前です
か。この映画は多分、このポッドキャストでも語ったと思うんですよ。
そうですね。
語ったんで、ぜひ、俺聞き直したいと思って。
本当にね、ちょっと、林先生来てほしいですけどね。
そうですよ。
本当、お時間が許せば来てくださいよ。そして、デートのための映画データベースコーナーが、はい、情報コーナーございまして、
はい、
で、最後にですね、はい、入江優斗編集長の、はい、読書対談、明かりがついたら本を読もうということで、
はい、
毎週一冊の本をですね、
はい、
書いていただいてるんですが、
はいはい、
今週もですね、追憶のカンボジアということで、はい、カンボジアの、あれですよ、
うん、
カンボジア本ですよ。うん。なんかね、
いろいろ。なんかジャッキーとかっていうキーワードが出て
きた。そうなんですよ。なんかいろんなジャンルがね、割とこう、ね、そう、入り乱れてるようでね、なんか、やっぱ、すごい、面白いし。
元々はこの本はね、うん、その、それこそポルポト、
うん、あ、そうですね。
とかね、
はい、カンボジアは、
ね、
はい、
結構ハードな内容を追ってそうに見えて、まあ、追ってるんですけど、
うん、
手触りがジャッキー感があるとか、なんか面白いね。
うん、
コメントが出てました
ね。そうなんですよね。うん、こう、いろいろね、うん、例えばね、そうそう、パリにね、
うん、
あ、そう、フランスに、その、
う
ん、そうそう、亡命されて、で、後に書かれたんです、うん。若干そのパリのエスプリ感が入ってたりとかするっていうね。
いいよね、辛いこと。辛い時こそ大切なのはエスプリみたいなね。わかりました。
そうなんです。
そんなメルマでした。
ええ、はい。はい。なんですが、今週もですね、MVP、ね、はい、大川編集長にですね、私の方がいただいております。今週の MVP は、
はい、
入江くんのアラジン表。
いやー、それ。
この原稿を読んで思い出したのが、
はい、
魔女の宅急便で飛べなくなった魔女のキキが、再び飛べるようになるシーン、
うん、
デッキブラシが仮に魔法で空に浮くとしても、
うん、
その上でバランスを取るのは生身の肉体であり、当然のことながら難しいというリアリティ、の、この描写が素晴らしかったと。
はい、
別の映画に思いを馳せられるいい映画表だったと思いますと。
うんうんうん、それこそ俺この後、まあ、僕しか今回実はハーツビートラウドに見れてないですけど、この連載読んで、そこが足りなかったかもって思うとこが、この映画にも、ちょっとあったんで、まあ、後ほど語ります。じゃあちょっとね、次には読者の DDD さんから、いつも送っていただいている勝手に読書賞、いつもありがとうございます。
毎週ありがとうございます。
いきますよ。
はい。
DDD でございます。ギャングースソフト発売おめでとうございます。あ、
そうでした。そうなんですよ。
はい、実はそうだね。ちょっと、入江監督も返したかな。YouTube ね。
はい。
ギャングースのコメンタリー用の YouTube、収録しましたね、
はい。
先週ね。
はい。収録させていただきました。はい、
で、板橋俊也くん。
はい。
という、まあ、僕らの後輩ですけれども、うん、昨今では夏空の番長役で、
はい、番長役でね、
34歳で高校生役をやっているという番長役でね、
はい、
ちょっとざわざわとした板橋俊也くんゲストに来ていただいて収録とかしましたからね、それも楽しみにしてますとコメントいただいております、
はい、
オーディオコメンタリーといえば、最近劇場でオーディオコメンタリーを聞きながら鑑賞できる試みがあったのをご存知でしょうか。
へー。
その作品は映画駆け狂い。
あ、呼吸狂い。ええ。
副音声用アプリをダウンロードしておいて劇場で起動すると、アプリが劇場の音声を認識して起動し、
ええ、
スタートが完璧ってことだ。
へ
え。副音声が再生される仕組みです。
ええ。
公開後、数週間経ってから副音声提供が始まりました。今作のドラマ版をNetflixで見て、お気に入りシーンをリピートするぐらいハマっていたので、
うん、
公開初週と、副音声付き2回鑑賞したと、掛け狂いを。あ、これ面白いね。スクリーンでは普通の音量で映画が進むため、
うん、
正直副音声が聞き取れない部分はありました。まあ映画館の音大きいから、ね。
まあまあまあまあ。
だから、イヤホンしながら映画を見ると、
ね。
でしたと。スクリーン、しかし、浜辺美波やギャングースの、高杉さん。
あ、はい。
真宙さん。真
宙さん、はい。
など実力ある、俳優陣の過剰な演技を楽しむ今作、
うん、
過剰なシーンを目にしながら副
副音声で撮影時の話を聞いたり、キャストと監督の仲いい様子を聞きながら映画を見るのは楽しかったんです。
へ
ぇー。あ、いいですね、これ。劇場でスマホを触ることになりますが、一旦起動したら触る必要はなく、そこまで明かりが気になることもなく、
うん、
エンタメ作品だったらまたやってほしい試みです。あ、これリピート用に。
まあなんでしょうね、完全に。
面白いね。
へぇー。
あ、これちょっと、僕らね、リアルタイムのコメンタリーやったことあります、
ね。あ、僕ら昔川越のスカラザさんでね。
よう挑んで、最後スリーかな、
スリーでしたね。
スリーをかけて、はい、同時にマイクで喋る。
そうですね。手前にパイプ椅子でね、僕らがハの字になって座ってね、見ながら、
2時間ほど、コメントするっていうのがありましたけどね。はい、まあ、そんなこんなで今週も参ります。ボリューム328号。
はい。
天読者賞は、ケイチロが吐くのゴジラキングオブモンスターズ、一コマレビュー。
お
ー、怪獣のカンブリア大爆発というフレーズ、何それと思いますが、着ぐるみでは不可能だったという言葉のおかげで、かつての東方着ぐるみゴジラでは成し得なかった生命感を今作の怪獣たちは持つことができたのだなと思いました。
うんうん、そう、でもね、俺星一つつけといたあれですけど、うん、やっぱりね、CG なんだけど、同時に着ぐるみ感も、ちゃんと残してるっていう。
いや、わかる。
あのバランスはね、非常にいいですよね。
ケイテさんの原稿で一緒にあったけど、その、ため?
ええ。
食べるっていう。
ええ、
これは CG でしか、やっぱ着ぐるみっていう文化がないと、出ない VFX の演出だよね。
うんうんうん、いや、もうほんとそうですよね。うん、いや、エンドロールにもね、きちんとね、
うん、
その、リスペクトを込めた、
ありましたね、
はい、ある映像が入ってたりとかして、
はいはい、
ええ。
まあ、これちょっとガチ話で二人とも見てるし、
うんうん、
多少喋ってもいいかもしれません。辞典は、
はい、
亀田理沙の、表情の王、ジョン・カリーです。
お、
フィギュアスケートのプログラムから感じ取れる色気の表はもちろん、バレエを習っていた亀田さんならではの、そうだね、
うんうんうん、
演技を、紙面で再現する文章にも熱があったと、
うん、
亀田のおまけの写真にて亀田さんの姿から漂う色気にも魅了されました、
うん、
いいよ、あえて女子を売ってくのいい、
なるほど、
編集後期には大川編集長が俺と板橋を語ってましたね。
うん、ね俺と板橋。
板橋俊也さんと私も追記しますと。ってことで、リリリさんからね。
はい。
リリリさんからの俺と板橋ね。最近何度も触れている SR3 名古屋シネマスコーレ舞台挨拶ライブ見て、
うん、極
悪調のメンバーとしてステージに立った板橋さんのパフォーマンスの凄さ。
うん、
客席に、あ、そう。覚えてるなぁ。客席に乗り上げて歌い上げる姿はびっくりしましたが、すごくあったことを覚えてます。まあ、彼もね、ここでやらなきゃと思って、スコーレの劇場の椅子を渡り歩いて中まで入ってたんでね、極悪調のキャラも相まってね、さすがだったね、あれはね。それが、それに上がったんだけど、
うん、
終演後にはありがとうございましたと礼儀正しく挨拶をいただきました、
うん。
これがプロ後輩たるゆえんですね。
Yes, yes. いや、そうなんですよ。
で、ステージとのギャップに驚いたこと、を感じたと。それいいね。
そう、でもだから、やっぱ板橋がすごく注目こうされて、うん、されて、うん、喜んでる人がたくさんいるっていうのは本当にいいことだなと。
そうだ、そうね、やっぱ俺、みんな俺の板橋、俺と板橋を語る、
うん。そうなんですよ。
で、このね、スコーレの映像が YouTube に上がってるそうです。
ああ、上がってるんですね。
これツイッターで後で上げようかな。客席の中に一瞬、DDD さんも映ってると思う。
あら。いいですね。
あと、板橋さんで言えばね、ヘラクレスっていう、
はい、
ドウェイン・ジョンソンの、
はい、
回を、語った時に、
あ、そうだ。なんか、
筋肉が四角いんですよ、みたいな。そういうことも思い出したということで、ありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続きメールマガよろしくお願いします。
はい。
じゃあ本編いきます。
いきましょう。
今週のモテムービーはなんだ?
なんだ?
今週お題は、ハーツビートラウド旅立ちの歌。
はい。
こちらになりますが。
ええ。
一応どんな映画か小牧にお願いします。
はい。ニューヨーク、ブルックリンを背景にですね、
うんうん、
元バンドマンの父と、偉大を目指す娘が、それぞれの人生へ、踏み出そうとする姿を描いたということでございますね。
はい。はい、
今
週僕しか見れてないんで。
申し訳ない。
僕からちょっと。でも、なんか、毎回思うけど、うん、見れてない人に語る方が、うん、小牧
じゃあ私ちょっと
パンケーキつまみながら聞いて、はい。
誕生日パンケーキをちょっとじゃあいただきますね、うん。
見れてない人に語るってことは結構いいじゃない、
うん、
ラジオ的にもね、
ええ。
おすすめしたいってことで。いきますよ。ハーツビートラウド。ね、まあ、今言ったように、元ミュージシャンのおっさん。
はい。お父さん。
お父さん。
うん。
がレコード屋さんやってるんですよ。
あ、レコード屋。
ニューヨークの、
でもニューヨークでも中心地じゃなくてちょっと離れたとこみたいな、ところでレコードを やっていて、どうやら奥さんは死んでしまっていて、父子家庭で男で一つで娘を育てています。
はいはいはい。
そんな娘が、18歳になるのかな、医大への進学が決まって、これから離れ離れになるという直前の物語です、
ね。ああ、じゃあ地元離れると。
そう。で、まだいるけど、こっちに。まだ高校通ってるけど、もう少し経ったら大学行かなきゃいけない。みたいなところで、でね、お父さんは、すげえ子供っぽいお父さんなんですよ。もう音楽大好きで、で、一応商売としてレコードやってるけど、そんなにちゃんと経営する気もなくて、なんとか17年間やってきたけど、ってお父さんで、で、お酒も好きだし、で、商売いけないし。
あ、俳優さんはどなたが？
ですね、僕もそんな知らないですけど、ニック・オファーマンって方で、フィルモグラフィー見るとですね、シンシティとか、トゥインディジャン、ワンジャンプストリートとかにも一応ちょっと出てる方ですけどもね。ファウンダーハンバーガーデコの秘密も出てる。何でですか？
あれ、トゥインディワンジャンプストリート1も2も出てるの？
あのね、副所長みたいですよ。副部長。
副部長
みたいな。副部長。
あ、全然。
だから上司なのかもね。
あ、
まあでもいい顔のね、この写真見るといい顔のね、ヒゲのお父さんがいますけど。そんなお父さんは、娘がそれ大学に行っちゃうことが、どこか悲しいじゃん、そりゃ。
まあまあ、まあね。しかもね、父、娘、二人でね。
家庭だから。でね、二人はね、やっぱりその、昔から音楽でコミュニケーションを取っていたみたいな描写がちょいちょい分かってくるんですよ。その、レコード屋さんやってて、貧乏で暮らしてるけど、家にはちょっとスタジオみたいな場所があって、アンプもあって、ギターもあって、セッションしようよっていうのが、お互いのコミュニケーションだったら遊び。12歳からセッションしてるから。でも、娘も勉強、もう医者になるために勉強始めてるんだけど、お父さんがそこに来て、ちょっと、今日は何の人覚えてる？みたいな。セッションの日じゃない。いやいやいやいや、セッションしようぜ、娘って言うけど、娘はもうさ、大学あるからちょっと勉強させて、みたいな。いやいやいや。セッションしようぜ
そういう感じのノリのお父さん。
もう結構グッと。なんか子供っぽいです、すごい。で、結局娘はセッション付き合ってあげるんだけど、で、父とこう二人だけで、なんかその、お父さんもともとミュージシャンだから、そんなに売れなかったけど、まあ一応ミュージシャンやってる。で、お父さんギターとか、まあいろんな楽器できるんだけど、で、娘が歌も歌えて、で、セッションで曲を作ったりするみたいなコミュニケーションがあって、で、そんな過渡期の二人なんだけど、久しぶりにいやいやながら娘がやったセッションで、ちょっといい曲できたじゃん、みたいな。のがあって、お父さん嬉しいじゃない。だから娘いやいや付き合ってたけど。で、お父さんが勝手に Spotify とかにアップしたの。チューンコアって、サイトがあるんだけど、これ音楽的に。チューンコアっていうところにアップすると、iTunes とか Spotify に勝手に配信してくれるっていう音楽サービスがあるんですよ。
へぇー。
アメリカには。
有料？
有料なのかな、無料なのかな、有料かもね。チューンコアって有名なのに登録して、したら、スポティファイに入って、したら、ある日お父さんが、おやつを買いに、パイを買いによく行く行きつけの店に行ったら、その曲が流れて
ほら。
あれ？これどうしたの？みたいな。いや、なんか今の、なんかニューインディープレイリストみたいに入ってるよ、みたいな。お父さん、やったぜ！みたいな。ノリ、もう、テンション上がっちゃって。
ちょいバズって。
そう。ちょいバズって。まあ、ほんとちょいバズって。で、ちょっと娘にちょっとこんなことになってるって言ったけど、この間の面白いところは、まあ、この流れって結構想像できるじゃん。音楽を起点にした父と子の話って。
はいはい、
面白いのは、娘の方が大人なの。娘の方がお父さんもお金ないでしょって。で、レコーディングも閉めようとしてんの。家賃も上がっちゃったし。でも娘の学費も払わなきゃいけない。娘の方でお父さんはもうお金もないし、こんなことも私も大学行くし、続けらんないでしょって娘側から言われるのよ。普通さ、音楽物ってさ、大人からさ、いや、お前こんなことやってて、
ってっていうね、
絶対ダメだよ、もう、ちゃんと働けとか学校行けっていう方がさ、あるじゃない。
ええ、
で この映画は娘の方が大人になってそうやって言われて、
うんうん、
でもね、なんやかんや娘はお父さんに付き合ってくれるんですよね。だからその、この仇で、家も離れる、音楽ちょっと始めていい感じになったけど、やっぱり娘は医者ってでかいじゃない、
うんうん、
今後ね。で、娘は実は、レズで。
あら、
うん、でもね、これも最近の映画っぽくて、お父さんは全然それ認めてて、
はい、
あれ彼女できた、彼氏できた、どっちも言うみたいな。
へー、
でも昔からあったんだろうね、この子には。だから、その女の子には恋愛もあり、
うん、
だからその音楽と自分の恋愛と人生の進路と、うん、お父さんは娘を育てるお父さんとしてお母さんいないし、みたいなことが絡まるドラマなんですよ。
うんうん
うん、で、
尺はどれくらいなんですか
?90 ちょいかな。
ああ、そんな長くない、
うん、すごい、うん。で、基本的に悩んでるのはお父さんの方。
うん、
娘は恋愛で悩んでる、
うん、
そのニューヨークでできた彼女がいるけど、遠くに行かなきゃいけないし、
うんうんうん、
音楽も好きだけど、うん、勉強しなきゃいけない。音楽の才能があるの、この子。歌がすごく上手。
へぇー。
で、そんなんで、これからどうなっていくのっていう話のまま、想像できる物語が、すごく丁寧に90分あるっていうのがベースなんですよ。でね、基本とお父さんと娘しか出てこなくて、で、娘見てわかるように、これ実は黒人との母って。
あら、ほ
ん
とだ。
死んだお母さんは、昔お父さんと一緒の音楽やってた黒人の女の子みたいな。
へぇー。
女の人みたいな。で、とこもね、ちょっと新しいんだって、その最近のいわゆる多様性、みたいなこともあるなと思いつつ、つつね、でもまあ結構普通じゃんと。
なんか聞く限り割とこう良さそうな、うんうんね、ええ。
良さそうなんですよ、
ええ。
で、良いんですよ。
うん。
ただ、そんなに想像外れないというか、
うん、
結構淡々と今言ったキーワードの人たちがドラマを進めるんですよ。
ええ、
お父さんは娘に出てかれて嫌だな、でも音楽続けたいな、みたいな、
うんうん。
娘に怒られて喧嘩したな、とか。ことだけで、ちょっと物足んねえなと僕は実はちょっと思ってたんですね。
ええ
っていうのも、お父さんが、あんまり悩お父さんの底がないっていうか、
うん、
お父さん、今子供っぽいのね、
うん。
昔多分音楽好きで、これ俺も耳が痛いんだけど、
うんうん、
子供ができても音楽好きで、やりたいことやって、なんとか口に、ね、とするぐらいのお金を稼いで、なんとかしてるだけっていう人、うん、なんだけど、問題としては、娘の学費っていうお金の問題がまあ一個あるんですけど。
まあ偉大って言ったらね、結構かかるでしょうからね、それはね。
でもさ、お金の問題って本当の人間の底じゃなかったりするじゃん。なんていうの？そうそうそうそう。で、実はこのお父さんが右往左往してるだけで結構物語はいい感じに進んでっちゃうね。
うんうんうん。
で、娘も偉大に行くのね、ちゃんと。
うん。
で、父にもちょっとそこで、いい友達もいるの、お父さんには、
ええ。
そんなお父さんを気にかけてくれる近くのバーのマスターとか、
うんうんうん、
そのレコード屋さんの大家の、女の人、ヘレディタリーのあの人ですよ。
え？継承の。あ、トニコレットってあの、はい、ヘレディタリーのやべえお母さんじゃないですか。
やべえお母さんですよ。
あら。
やべえお母さんやってるんですけど、それは大家さんなんだけど。
いや、今回は大家、大丈夫、家大丈夫ですか？
全然大丈夫です。今回大丈夫です。今回大丈夫です。
今回家は大丈夫。
めちゃめちゃいいで、ちょっと恋愛感情もあるかもしれないぐらいの友達なの。おっさんおばさんで。で、彼女も、店閉めるって言うけど、こういう風に改装して、私も共同オーナーになるからとかで、いい隣人がいるの、お父さん。
うんうんうん。
でもそれでもうまくいかないみたいな。
ああ、でもお父さんヒゲ面でね。
そうそうそう。
で
ね、ちょっと、そんなに物語が、まあいい話だけど、そんなにテンポ良くないなと思ったり、で逆に言えば、どっしりしてるんだけどね。
コメディ的な要素
も。まあもちろんちょいちょいもあるけど、で、ちょっと物足んないなって思ったところですよ。
ええ。
でね、音楽もね、二人でね、自分家の地下室みたいなところで音楽作るんだけど、お父さんギター弾いて、
うん、
娘さんはパソコンに繋いだキーボードで音出して、
うん、
最近この歌書いたのみたいな、いつ書いたの？いや、最近書いたのって歌ったりしてね。で、曲作るんだけど、うん、すぐ Mac に繋いで、DTM のソフトで、ささっと曲作れちゃってて、
いや、
始まりの歌ではさ、
うん、
すぐ曲が作れないからさ、
あーでも
路上でやる音楽の素晴らしさが逆にあるじゃん。ハッスル&フロー、金がないからこその、音楽を作る嬉しさがあるじゃない。
そうですね。両方の作品に共通してるのは、その作っていく過程がメインで超面白いってところですよね。
それは、いい曲、悪い曲じゃなくて、
うん、
過程に、厚さがあるっていうか、
うん、
何も持ってないからこそ、
うん、
工夫でできる音楽って素晴らしいじゃんと思うけど、うんうんうん、いやパソコンもあるし、うん、ギターもベースもドラムもあるし、うん、結構ちゃちゃっと作って、で娘も才能あるし、あれ意外と簡単に作ってそれがバズるみたいな、ちょっと待ってみたいなところが実はあったりしたんですが、うんうんうん、クライマックスでですね、うん、この二人がライブをするんですよ、ちょっと。
あ、ライブ出た、はい、ライブするんですか、
この、二人がね、ええ、まあ、先がない、たまたまセッションで作った曲がバズったからバンド名つけようって言って、うん、Spotify に登録するときに、うん、バンドじゃないもんみたいな、まあ、ボンドじゃないもんっていうバンドいますけど、はい、日本にもアイ
デアで、ええ、
We are not a band みたいな、うん、娘がバンド名どうするって言ったら、いや、私たちはバンドじゃないしって言ったのが、お父さんが、いや、それいいじゃんって言って、うん、それをバンド名につけた、じゃあバンド名があって、3曲やるんですよ。
うん、
で、このクライマックスが良くて。
あら、それはいいんですね。
これがね、うん、うん、なんか俺今まで乗ってなかったらこれが良くて、で、面白いのはさ、映画の中で、まあ、さっき始まりの歌もそうだし、ええ、ハッスル&フローもそうだし、うん、なんか最低のラッパーだってそうだけど、ええ、曲の良さってなかなか伝わらないと思う。曲単体の良さって。
まあ、それがあるから、うん、例えばライブシーンをあえてやらないとか、うんうんねうん、始まりの歌では、うん完全に、うん、もう、誰が聴いても、これは大納得っていう、マルファイブの、
そう、まあ、アダム・ライヴィーン、
ね。アダム・ライヴィーンにも、
歌があるからとか。
あなたはそれは確かに、
すごい。
それはすごいよっていう、
ね。映画で、いい曲、響く曲って結構難しいの。俺も埼玉のラップやりながら、
うんうんうん。
で、これにはね、いくつかあって、一つは歌詞。
うん。
歌詞は曲の云々じゃなくて、人にメッセージとして、セリフとして伝わるから、まず歌詞の良さが一個重要。で、あるんですよ。ここまで親子のドラマがあるから、親子に向けた歌詞。いろいろある。あと、この子は恋愛をしてるから、誰かに向かった歌。お父さんが、レコードを閉めるときにライブするの。急遽。だから別に客もいないの、10人ぐらいしか。
あ、なるほど。
で、乗ってないんだけど、だんだん乗り出すんだけど、ええ、でも、この娘の彼女は、自分への歌ってわかるから、うん、彼女だけ乗るとかっていうのは、うん、ドラマとしてその曲が、成り立っちゃう、ラブソングとして。あともう一個は、楽器の上手さって音楽は伝わらないけど、わかんないじゃん、素人って、楽器の上手さとか。で、この人たちも、娘がパソコンに繋いだサンプラーと、お父さんがベースかギターを弾くってだけ。
うん。
だから、うまくないし、いい曲かどうかも謎なわけ。
うん、
パッと聞いた感じ。ただ、この子が熱唱しますと。
うんうん、
熱唱は映画の中でいい曲に聞こえるじゃん。それこそ、一句の叫びとか。
うんうんうん、まあ、感情もね、
乗る
ね。
感情が乗る
ね。
ってこともできてる曲がありますと、
うん。
この2曲があるね。女の子の歌がうまい。うん、ちょっと良さげだいい曲と。で、あと女の子に向かうラブソングとしてドラマがある、
うん、
あ、それはこの映画見てたらグッとくる
わ、うんうん、
その演奏つたないけど二人でやってるし、で、最後の曲は一曲目にやった曲はその Spotify でちょっとバズった曲をやるの、お父さんが初めてやったで、うん、ドラマもあって、で、二曲目は女の子がこの後大学に行くから離れ離れになる彼女に送った曲、それはいいじゃん、ドラマあるし、
うんうん、
女の子超聴いてる女の子も超可愛いわけ、一人だけすっげえの私への曲だと、超エモってて、いい。三曲目は、実はお父さんが、久しぶりに見つけた自分のノート、昔ミュージシャンやってた時のノートの歌詞を娘に渡して、この歌詞やばいから見とけって言って、娘が作った曲っていう振りがあって初めて披露される曲だ、うん。前の二曲はもうちょっと映画の中でちょっと触れられて
る。ああ、若干、うん。
でね、とはいえね、曲の良さってなかなか伝わらない問題で言うと、
うん、
この3曲目がすげえいいのは、やっぱこの映画監督音楽よく、映画の上の音楽よくわかってるなと思ったのは、うん、お父さんと2人でコーラスとかし出すわけ。
ええ。
だから今までは娘しか歌わないお父さんギター側が、うん、この曲で初めて親子でコーラスを取るとか、うんうんうんうん、ちょっとセッションでソロを回るとか、
ええ、
親子のコミュニケーションがあるっていう曲構成に仕上げてるんですよ。
ええ、
うまいなと思って、それは僕が乗れなかったちょっとベタすぎる綺麗なドラマだったなと思うけど、この3曲で結構やられて、
へ
ー、やっぱ音楽の使い方はすげえ映画的に良かった
ん
だという
なるほどね。新曲、まあもちろんオリジナルってことですね。
オリジナルの曲をやってね。ねまたこの女の子が、あのね、ファレルが音楽監修したドープって映画があって、
お
これも俺、渋谷のヒュータルで見たけど、それにも出てる女の子で。歌がいいんですよね。
うんうんうん。
だからその音楽の使い方はすげえ分かってらっしゃるっていう。う
ん、で、なるほど。
最後結構プラスにまた展示たんですが、長くなりましたけど、うん、とはいえやっぱちょいちょい、さっきのその音楽作る過程が簡単すぎるとか、うん、お父さんにそこがなさすぎるっていうのはちょっとある中で、うん、一つ、娘がね、彼女がいるの。イケてる彼女。まあ10代のね、デートの、
うん。
で、彼女とデートするときに自転車を乗ろうとする。
うん、
で、その娘は自転車乗れない。
あら。
乗れたことがなくて、うん。実はそれにもドラマがあるんだけど、うん、なんで自転車が乗れないか。それは置いといて。初めて自転車が乗れるようになるっていうシークエンスがあるんですよ。
ええ。
いや、早すぎるし。
うん、ああ、そこ
。乗れた後、チラチラ、その彼女同士で目配せしてジャジンコ乗ってるけど、うん、
ええ、
そんな甘いもんじゃ自転車ってないよ。危ないんだから自転車って。それはあの、入江監督がね、アラジンで、
うん、
そんなに絨毯簡単に乗れないよって、
ええええ。
その辺がちょっと予定調和だなって、良さげな匂いが映画全体あるんですけど、
うん、
ちょっと予定調和もまあまあ、まあ、
うん
俺はそこ、自転車は危ないよ。あと音楽もそんな簡単にできないよ、みたいなところが、うん、まあ引っかかったっちゃ引っかかったんですけど、でもその映画で音楽を使うってところは素晴らしかった
な。なるほど。
その3曲でちょっとグッとは来たからさ。でもね、やっぱね、始まりの歌は最高だったなって逆に思ったよね。
あの、そう、俺なんか知んないですけど、今年、あの、頭ぐらいにね、うん、ぼやーっと見直してたら結局最後まで見ちゃうっていうね。
しょ、あれも結構ベタな話じゃないですか。別れた、あの、メジャーと、やりたい音楽と、どっちみたいなベースがありつつ人間があって、で、どっちも否定しないし、始まりの歌って。で、何にせよね、あの、僕も何回かメルマガで書けましたけど、音が見えて風景が聞こえるっていうね。
あのね、YouTube であそこだけ見れますけどね、たまに見ちゃうんですよね。
音が見える瞬間と、イヤホン二人でして、風景が聞こえる瞬間は、もう、音楽映画史上最高な演出、
ジョ
ーカーにすげえなっていう。
私もそう思います。
今回はその、あの映画的に跳ねる、あれちょっと SF じゃない、
うんうん、
特に音が見えるとこって、
うんうん、
あの始まり
の、
ね、
ちょっとね、あの、まあ、
ギミックが
あふっとね、飛躍しますからね、明日の瞬間がまたいいんですけどね。
うん、でもこの映画はやっぱ、ちょっと地面に根ざしてるんだけど、
うんうん、
その映画で音楽を伝えることって、やっぱり人とのドラマか、
うん、
歌詞か、
うんうん、
人の厚さ、
うん、
いい曲なんてないからさ、人によるよっちゃう。
まあそうですよね。実際ね、その曲の力みたいなのにね、
うん、難しい。
ちょっとね、うん、比率が高すぎるとね、俺別にこれ好みじゃないしっていう話になっちゃいますからね。
やっぱそこはすげえ分かってて、しかもやっぱ3曲しかないんだよ、彼は。
うん。
ライブ。で、その3曲ががっちりライブするの。
うん。
15分くらいかけて。そこは良かったのと、ラストの切れ味も良かったかなっていう。
なるほど。
まあ、そんぐらいにしておきます。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、お便りでね。行ってみましょうか。お便りが来てますね。ロンペさん。
はい。
立川市ロンペさんです。
どうも。ありがとうございます。
ハーツビートラウド旅立ちの歌、ヒュートラ渋谷で見てきました。
お、
ブレット・ヘイリー監督作、父と娘の音楽もの、巣立つ娘を送り出したい気持ちと、まだ娘と過ごしたい気持ち。
うん。
展開も演出も適度に抑制がされていて、好印象、いろんな問題が起こりつつも、ラストのあの展開、なんて素敵なクライマックス。いやー、音楽映画、シリアスになりすぎないバランスで終わり方も爽やか。
うんうん。
泣きましたけど、娘があのぐらいの歳になってもあんな感じで話せる関係を目指したいです。あ、わかる。
あー、ね、なるほど。
自分投影しちゃうのもある。俺もさ、
だから
ミュージシャンやっててさ、俺も10年後あれだよと思って娘いないけど。
そうか、ロンペさんはね。
娘さんいるから。
いらっしゃいますからね。
さて、本作でも Spotify が重要な役割を果たしますが、自分も今、一番音楽を聴いているのが Spotify だと思います。
うん。
POP の3枚のアルバムも全て聴けますし、映画を見終わったらその映画のサントラを探して聴きながら帰ったり、
うん、
フリープランでもまあまあ楽しめますし、
うん、
キャンペーンで安くなってるとプレミアム使ってますと。Spotify。
Spotify ね。
やってないですか？
全然知らないです。名前だけは聞いたことある。
サブスクなんかやってます？
サブスク。
Apple Music。
やってないです。やってないんですよ。
Spotify はね、フリーだとね、途中にちょっとね、CM が入っちゃうぐらいでね、意外と聞けるんで。
ああ、そうなんですか。
まあ、Apple Music と一緒ですよ、Spotify。Spotify いいですよ。
あら。私はわざわざ普通に YouTube とかでこう探して、今日もあの稽古場に向かう途中でね、ちょっと、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのオープニングの曲聴きてえなと思って。
めっちゃいいじゃない。はい、もう、グルート超可愛いじゃない。
いや、それは2なんですよ。
あ、1なんだ。1なの、一人でこう、
言ってて。でってやつをね、聴きながらね、って言いながら稽古場に向かうっていうね。
やっとるね。景色聞こえてるね。
いやいや、そう、聞こえてるんですよ。そうなんですよ。
ね、映画お便りこんなもんかな。
あら。まあまあ
まあ、都内だと、カリテとヒュートラ渋谷くらいかな。23区内だとね。で、普通おった。
はい。
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。ね、ありがとうございます。
石井祐也監督作。
はい。
あ、町田くんの世界。
ああ、
見ました。
始まりましたね、
うん。よくあるキラキラ映画のようで、そうじゃない面白さやくせ者感がありました。
うん。
主役の二人以外は、正直高校生に見えない気がしますが、またそこも良かった。
うん。
引き逃げ、見たりと
か。あ、ええ。
どういうオーディションでメイン役者を決めてしまう賭けのような、部分で成功しているかなと思います。町田くんのひたむきさと不器用な感じがバカじゃないの、マジかの連発で泣きまくりました。あ、
ちょっと。あ、いいんですね。
PS、終盤で突飛な展開が出てくるのですが、石井祐也監督の連続ドラマ、お菓子の家。6話と7話にある奇跡を知っているので、そこまで変だとは思いませんでした。うん、石井祐也監督っていうかね、俺は、川の底からこんにちは。
はい。
ね、あれでね、結婚もしましたけどね。
ああ、
ああ、水島ひかりさんと、ね。
はいはいはい。
離婚もしました
けど、ね。はい、
ね、あとはね、お便りは少なめかな。こんなもん。
あら、そうですか。お待ちしてますよ。
ロンペさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのコーナーいきます。来週のモテムービーなんだ。
なんだ。
来週のモテムービー、来週見る映画を決めてきますが、こちらお便り来てますね。IT アンダーバーケーさん、
はい、
いつもありがとうございます。ハウスジャックビルド。
うん。
ラースフォント
リア。はい。
カンヌでは途中退場者続出。本当フォントリアか。
なんかちょっと連続殺人鬼みたいな話でしょ。
ね、俺もまあ気にはなってますけど、うんうんうん、あ、もう公開始まるってこと
か。そうですね、始まってますね。
ハウスジャックビルド。
ハウスジャックビルド
ね。続いてお便りでリクエストは、
うん、
ジャンキグラマラスさん。
はい。
いきますよ。来週もテムビ。We are, あ、We are Little Zombies。
あ、We are Little Zombies。
あ、これね、過去にサンダンス映画祭ショートフィルム部門でグランプリを獲得している新星、
うん、
長久誠監督の長編デビュー作。
うん、
これすごいね、今話題ですよね。
はい、
宣伝もね。私はすでに試写会で鑑賞しているのですが、レトロゲームの世界観をベースにしたこれまでの邦画に類を見ない、
うん、
オリジナリティがある、
うん、
確かにあのポスターとかもドット絵だったりするもんね、
うんうんうん、
あ、これいいですね。続いて、ロンペさんです。
はい、
あ、来ました。黒沢清さん新作、旅の終わり世界の始まり、
あ、
ウズベキスタンが舞台とのことで、どんな映画になっているのか楽しみ、
はい、ね、楽しみですよ。
リクエストはこの3本ぐらいかな。はい、コマギンどうする。
どうしようかな。ちょっと私ですね、はい、稽古中につきですね、
まあ遅めに見えるやつ、
ちょっとシネコン系で、対策系で割と時間の融通が効くものが、
はい
はい、どっちかっていうと嬉しい
あれかな
的な感じなので、はい、そうですねーとですねー、
メイン
スノーのワイドもいいんだけど、まあそうですね。この週始まったといえばね、やっぱメインブラックインターナショナルですよね。まあ、個人的にはね、よく知ってるあいつとあいつがなんか別のコスプレしてるみたいな。
バトル、だから、マイティーソーバトルロワイヤル、
2
人ですからね。
はい、はい。そうなんですよ。マイティーソーと、バルキリー、
ね。バルキリーね。
はいはいはい。
で、コマギそれでいこうか。
じゃあ、それでいきますね、じゃあ。
僕はね、
うん。
アラジン。
お、出た。アラジン。
よかったっていうかさ、 ウィル・スミスの凄さってあるよね。
ウィル・スミスでも結構対策でこんな、
久々じゃないですか、ね、
うん。
言いたいこともあるし、上がれるし、いい映画かなということで、ちょっとアラーディン。
なるほど。
させていただきます。
私、ディズニーアニメはとんと見てないので。
あ、本当ですか？じゃあ決めますよ。
実写でね、また、あれなのね。
ハウスジャックビルド、僕
よ
ー !5!5! あ、We Are Little Zombies、
この行きますよ !We Are Little Zombies!
一番見たい !3!
3!
旅の終わり、世界の始まり、小牧。
これもねー、見たいんで、ロー 6!
あ、メインブラック、小牧。
はい、メインブラック、インターナショナル。
4! え、アラージン。
2!
あ、いいですか。
あー、そうですね。
旅の終わり、世界の始まり、来週行きましょう。あー、でも、黒沢清監督作は、まあまあ、
で、そう、これもあの、テアトルで結構長いこと、予告編もずっと見てて。
僕らも何やかんや、まあさすがにね、世代でもありますしね、語ったりもしている映画でありますし、はい、黒沢清監督作の最新作を見ない理由がない、
まあ、全くないですからね。
いきますよ。
で、ロードムービーですよね、完全に。
ね、
ウズベキスタンに、あれウズベキスタンですよね。
はいはい、
に、前田のあっちゃんが、うん、なんか、リポーターみたいなので行くけど、うん、
番組クルーと共に。
そう。行くけど、てんやわんやみたいな予告編ですが、確実に、
そんなわけない。
そんなわけがない。そんな、ただそんな映画じゃないだろうと。ええ。
ロードムービー映画、まあ、これでね、こんな映画もあるよっていうディグっていうコーナーがあるんですけど、うん
はい、
新しい映画に合わせて、ロードムービーディグやりすぎ？
ロードムービーディグはさすがにちょっと広すぎ、じゃないですか。
何でしますか。中東映画。
あー、いやー、むずい
なー。むずいなー。
中東映画は
シルクロード。
あー、シルクロードね。
番組レポーター。クキーワード、こんぐらいです
よ。あー。旅行、旅行？
旅行映画？
旅行、でも旅行じゃないんだよな。仕事で行くからな
ー。そうねー。なんだろうなー。
なんだろうな。ロケ？
番組収録を始めた陽子たちだったが、思うようにいかない異国の地でのロケに番組クルーたちも苛立ちを募らせていく。そんなある日撮影が終わり、一人街に出た陽子はかすかな疑いに導かれ、美しい装飾の施されて劇場に迷い込むから。
でも、ほら、迷い込むから。そらそうですよ、黒沢監督さん。あ、これどうですか？
はい。
撮影隊。撮影隊映画。
撮影隊映画？
ええ。
ディグ？
撮影隊映画。割と、いくつか思い浮かびますけど。
例えば何？
あれとか。あれですよ。
何ですか？
ほら、映画作りがめちゃくちゃになっちゃうコメディあるじゃないですか。トム・クルーズが、プロデューサー役で出てる。
ああ、トロピックサンダーね。ありますね。そうね、映画ない映画みたいな感じになっちゃうかな。まあ、撮影だから何でもいいよね。
まあ、撮影
映画じゃなくてもね。
撮影隊が、でもホラーとか、
あね、
モンスターパニックとか、
まあ、ありがちよね。
とかみたいなジャンル映画だと、まあ割と、なんか撮影隊が、こう、みたいなやつありますけど、でもちょっと限られちゃいます？ジャンルが。今出しちゃったし。なんかあるかな？別で。
旅映画。
旅？旅？
異国映画。
異国？
異国に行っちゃった映画。
まあ、そうっすね。異国、うん、異国映画。
そうそうさ、中国の超人とかさ。
うんうんうん。
異国に行っちゃいました映画。
そうっすね。うん、だしかも馴染みじゃない、異国っぽいかもしれないですね。
異国に行っちゃいました映画。ディグ、なんかあると思います。これでよろしくお願いします、
ね。はい。
というわけで、僕らのモテるための映画制定メルマガ、毎週水曜日、毎度そして木曜日、ニコニコチャンネルを、配信しております。
はい。
登録初月無料になっておりますので、今月はね、私の誕生日ということもありますんで、お祝いで、購読してください。
あ、もう、ぜひぜひ。
ね。このポッドキャストも毎週末、まあ、週明けぐらいまでには無料で公開しております。
はい。
ということで、こんな感じかな。
よろしくお願いいたします。
この後は読者様、そんな読者様限定のラジオも延長で1時間ほど撮りますが、
はい。
まあ、ハーツビートラウドっていうのが、うん、そのね、お父さんと初めて作った曲の名前なんだよ。
ああ、なるほど。
鼓動が高鳴るよっていう、っていうね、のもありますけどね。あとは、ゴジラの話もちょっとしながら。
ああ、そうですね。
ですしね。あとは、ね、さっき言ったディグは今週は父娘、父子映画、はい、これ面白かったんで、それも脱線しそうなんで、
はい。
まあ、その辺語りながら。あと、なんだろうなぁ。
どうすかなんか、ありますか
最近
ええ。
この辺、ハーツビートなど見て、ミュージシャンがおっさんになることに関して考えたね。そこは役者でもいいのかもしれないけど、
役者がおっさんになることはどうだろうな、マイナスで捉えてる人はあんまいないかもしれない
ですけど、ね、でもさ、その俺らじゃ語れるのに、その父になったりするっていう、家庭があるっていう、人生をこれから生きなきゃいけないのに、この職業どうなの問題ってあるじゃないですか。みんななんとかやってるんでしょうけど。
ああ。でもね、後輩の男の子とかね、
はい、
話をしたりしますよ、そういう。
うん、
俺なんて子供もいないのに。
あ、
なんとかなるって、みたいな。
いや、俺もそう思ってきたけど、40ですから、僕。
ええ。
あれ俺、45で何やってんだろうみたいな。まあ、ライブはしてる、ライブをしてるのかなみたいな。
ライブをしてるじゃん。
まあ、これ役者とまた難しいところが。ま
あ、どうなんですかね。
だんだんさ、そのね、その、なんつうの、役者はまだそのおっさんの役とかさ、年老いた役とかがあるけど、音楽はなんかそれはね。
でも、まあ、いろいろ音楽もいろいろありますけど、
まあまあまあ。
じゃあ、
その辺の
話。じゃあ、その辺の話しよう。
なんか、よくわかんない。芸能界にいるんですかね、僕たちは。
いや、いますよ。
いる。おっさん話。マ
ッセキの方ね。
みたいなのをダラダラしたいと思います。
はい。
こうやって、お疲れ様でした。
ありがとうございました。